ーソナリティ水木優奈がお届け中のジモラジ月曜日。この時間は8月13日今週末の土曜日、高砂市文化保健センター中ホールで行われる映画上映会ジョゼと虎と魚たちについて、高砂市障害者自立支援協議会から金鹿さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてお電話で真野隆さんにお話を伺います。真野さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはなんですけれども、高砂市障害者自立支援協議会とはどのような活動をされているのか、金鹿さんお話を伺ってもよろしいでしょうか。
はい、高砂市障害者自立支援協議会はですね、はい、障害のある方が、ま、地域で自分らしく、暮らしていけるように、うん、ま、誰もが暮らしやすい街づくりを考えようねっていうような、高砂市の事業に、なっています、うんうん、ま、例えばになりますが、ま、障害が理由でサッカーが好きなんだけどサッカーができない子どもたちに、ま、サッカー教室を、開催するであったりとか、うんうん、なかなかこう褒められたりする経験があんまりないねっていうような子たちでもですね、自己肯定感みたいなものをですね、こう高めていく、はい、ということでのイラストのコンテストみたいなものを開催したりとかですね、
はいはいはい、
ま、あるいはちょっとこうフォーマルなところでいくと、あの行政に対して、こう障害者の制度とかその政策みたいなのを提言するみたいな、こういうフォーマルなところもあったりします。
あ、まあ、その全ての人に言えると思うんですけれども、そのできないことをどうにかこうにか勉強したり学んだりしてできるようにするってことよりも、まあ、いろんな考え方の方がいらっしゃると思うんですけれども、人それぞれ持っているできることと得手なこと、得意なことを伸ばしていく教育っていうのはすごく大切だなって思うので、今伺ったお話、そのできることでいらそのコンテストがあったりとか、楽しくいろんなことを伸ばしていける環境っていうのは多分、まあ、この方たちもそうですけれども、すごく嬉しくてこう豊かな、うん、環境で時間なんだなって、素敵ですよね、そういう取り組みってね。
そうですね、
うんうん、
本当になかなかこういろんな、うん、機会とかチャンスっていうものがみんな、うんうん、多かれ少なかれっていう状況ではあるとは思うんですけれども、はいはい、まあ、特にやっぱりちょっとこう、助けをした方がいいよねとか、うん、ちょっとこういうふうにフォローしてあげた方がいいよねって呼ばれるような、うん、ちょっとこう生きづらさのある人たちに対して、うんうん、あの機会を提供させていただく、まあ、そういうことでですね、あの誰にとってもいろんなこう、暮らしやすいとか、うんうん、そんな街になったらいいよねっていうことで、
いいですね、はい、なんかこう物理的なバリアフリーではなくて、その感覚的に生きていく上でのバリアフリーの環境を作っていってくださるのがこの高砂市障害者自立支援協議会ってことなのかなって思ったんですけれども、で今回その協議会の金鹿さんも含めてなんですけれども、この映画を上映会する、その開催するに至った経緯、今回はそのジョゼと虎と魚たちのアニメ化、初のアニメ化ですよね。その昔あの劇場版で実写化で2003年に妻夫木聡さんと池脇千鶴さんの主演で映画化されてるんですけれども、去年これがアニメ化されて、で今回それを上映するに至った経緯っていうのは何かあるんでしょうか。
そうですね、まあ、とにかくまずはやっぱりこう知ってもらうこと、興味を持ってもらうこと、
うんうん、
あのなかなか皆さん普段そうですね、お友達とかお知り合いの方に障害のある方いるかなって言われた時に、
はい、
あいないかなっていう人の方が結構多いんじゃないのかなって思ったりすることがあります、うん、
はい
はい、私も今の仕事する前はそうでした、
うん、
で実際福祉っていうようなキーワードとかっていうことを皆さんイメージされる時に、はい、高齢者とか、うん、介護とかっていうイメージを持たれる方が多いんじゃないのかなって思ったりします、
うんうんうんうん、
で実際でも福祉っていう、特に障害者支援とかっていう、ね、障害のある方をこう、助けるような
サポートをしていく、
はい、でそこっていうのは、そうじゃない、いわゆる介護とかそういうとこじゃないよっていうのがたくさんあるんですね、
うん、
でそれがあんまりでも知られてなくって、なんか大変そうかなみたいなイメージが先行しちゃってるような、はい、そんなこともあるんじゃないのかなっていうふうにちょっと思っていたりします、うんうんうん、
はい、
でそういったところをですね、まあ、これからの、まあ、社会を、まあ、担っていく、
うん、
若い世代の皆さんに、まあ、なんとなくイメージとして持っている福祉とか障害者とかっていうイメージをですね、こう、うん、 一緒にね、作っていきたいなとか一緒にこう、共有していきたいなっていうところを思いまして、うん、作品を探しましたところ、はい、まあ、この本作に出会いまして、はいはい、上演に至るということになっております。
その知らないまんまで生きていくってことも多分この世の中可能だとは思うんですけど、うんうん、でもその知らないことを知って、でかつこういう方たちがいらっしゃるんだ、でかつ自分はもっとこういうことができるのかもしれないっていう、その連鎖が結局優しさが生まれるっていうことになると思うので、そのきっかけ作りで今回はこの映画ジョゼと虎と魚たちを上映する風になったっていうことなんですね、はい、ぜひなんかたくさんの方に足を運びいただきたいなと思うんですけれども、ここでちょっと真野さんにお話をお伺いしたいと思うんですが、真野さん、
はい、はい、
お待たせいたしました。
いい、はい、
あの今回その映画の上映会で上映されるジョゼと虎と魚たちなんですけれども、はい、この作品はどのような作品なんでしょうか。
そうですね、もともとはあの芥川賞作家の田辺聖子さんの短編小説を、アニメ化した、作品で、はい、監督が、狼子供の雨と雪の助監督を務めた田村光太郎と、
はい、
それから、アニメの、アニメのイラストの方が、鋼の、
錬金術師
などを作成されたボンサー、それから、はい、主題歌が、今とても有名になってますけど、あの呪術廻戦、
うん、
有名になってイブさんが主題歌を担当されているという映画です、はい、まあ、一言で言うと本当にあの 前向きにさせてくれる映画だと私は思います。
はいはいはい、でその主題歌のイブさんの MV ミュージッククリップなんかも約5億万回総再生回数されたということで、そもそもこのアニメ化が公開された去年の時点でこの作品っていうのは世の中からすごい注目されてると思うんですが、
で
今回その作品をその高砂市で上映しようとその作品を選ばれた理由っていうのはなんかその真野さん的にあったりされるんでしょうか。
そうですね、やっぱりまあ、あの先ほど金近さんもおっしゃられましたけども、はい、やっぱりあのなかなか障害理解っていうのが難しいっていう問題があって、まあ、今回はあの主人公が20代の若者ということで、まあ、ぜひその若い人たちにその障害理解を深めてもらいたいっていうのが、
はい、
この作品を選んだ理由です。はい、
そうなんですか。じゃあやっぱりこの上映会に足を運んでいただきたいっていうのはもうその20代30代の若者の方もそうなんですけれども、 そのやっぱりお父様、はい、お母様に来ていただく、
そうです、
そうですね、はい、まあ、とにかくいろんな世代の方に見ていただきたいっていうところで、
はい、
この作品を選んでくださったということなんですが、
はい、
真野さん上映後にトークショーも行われると伺ったんですけれども、
はいはい、
このトークショーに真野さんは参加される。
それ、ね、私はあの障害当事者として、あとあのお二人あの介護福祉事業所の、はい、ユニオンの有川さん、
はい、
ケアウォークスモモの岩下さんが、はい、参加されます。で、あのここでちょっと私のあの、まあ、軽く自己紹介なんですけども、
はい、
私は実はあの全盲で全く目が見えないんですね。で、脳性麻痺であの車椅子を使って、車椅子で外出したりもしてます。
はい、
で、今あの、神戸 のプロップステーションという、まあ、パソコン の作業とかというか訓練をするところなんですけども、
はい、
それで、まあ、チャレンジドという、
はい、
チャレンジドとして、まあ、活動します。このチャレンジドという意味はですね、
はい、
まあ英語なんですけども、
はい、
まあ、神からその障害をマイナスと捉えるのではなく、
はい、
まあ、マイナスと捉えるのではなく、その課題やミッションミッションをクリアできる人とか、はい、チャンスを与えられた人っていう意味なんですね。だからその映画と照らし合わせて、その私の今までの経験とか、
はい、
あとヘルパーさんの方 方々にはヘルパーさんの仕事のことなんかをトークショーでぜひお話ししたいと思います。
貴重なお時間ですよね。すごくその貴重なトークを聞かせていただくトークショーだなと思うんですけれども、
はい、
まあ、あのギフテッドって呼び方は海外であるように、まあ、それとまたちょっと違ったところでチャレンジドっていう呼び方がそういう方たちがいらっしゃるっていうのを今日初めて知れた。それは私にとってすごい貴重な時間でした。
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。じゃあ、あの真野さんトークショー頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
素敵なお時間ですよね。なんかどういう方にやっぱりあの先ほど20代30代の、 あの若者の方に見に来ていただきたい、聞きに来ていただきたいっておっしゃってましたけれども、
はい、
やっぱりもっと小さいお子さんも、
そうです ね、
ね、
小学生からあのお父さんお母さん、まあ、はい、おじいちゃんおばあちゃん、もう皆さんに、うん、共感していただける映画だと思ってますので。
そうですね、はい、もう老若男女ですね。
そうですね、老若男女、はい、
そうですね、はい、ぜひもう本当にいろんな方に見に行っていただきたいなと思うんですが、
はい、
じゃあここであの金鹿さん、またちょっとお話を戻させていただくんですけれども、当日の会場、あとは開催時間、参加申し込み方法など教えていただけますでしょうか。
はい、先ほどね日時の方、お伝えいただきましたが8月13日、はい、土曜日になっております。
はい、
はい、会場の方が、開くオープンですね、オープン時間の方がお昼の1時、
うん、
で上映開始スタートの時間が、1時30分、
はい、
で、まあ、大体ね、上映時間の方が、まあ、90分ちょっとぐらいなんです。
1時間半、
そうですね、はい、本編が大体それぐらいです、
はい、
でちょっとその後に、トークショーという形で、夢を追いかける、みんなの虎と魚たちというふうなタイトルにさせていただきまして、うんうん、
はい、
さっき真野さんがおっしゃっていただいたような中でですね、
はい、
はい、皆さんのそれぞれのね、その虎魚ってなんだろうなっていうことを紐解いていくような、
はい、
そんな時間になればいいかなと思っております。
はい、
はい、シートの方がですね全部自由席となっております。
そうなんですか。
はい、で、まあ、もちろんね複数名、2人3人4人とかっていう形でお越しの方もいらっしゃると思いますので、
はい、
まあ、希望シートあります方はですねお早めにお越しいただければなと思います、
う
ん
う
ん、
先着順ということですね、ある意味ね。
そうですね、
はい、
で参加の申し込み方法なんですけれども、
はい、
はい、こちらのインターネットの方からですね、ユニナビと検索いただきますと、
はい、
はい、私どもの、 あの高砂ユニナビというですね、はい、この啓発企画になっておりまして、でこちらの方出てきますので、はい、そちらのところホームページなんか見ていただくとですね、この上映会のお申し込みページが、最初のところにドンと出ておりますので、
はい、
そちらからですねお申し込みいただければと思います。
はい、
締め切りの方が本日中と、
皆さん急いでくださいよ。先着200名様でよろしいんですよね。
はい、
あ、分かります。皆さん今日中です。今日の何時までとかあるんですか。もうとにかく今日中であれば申し込みは大丈夫。
そうですね、23時59分っていうんでしょうか。
もう本当ギリギリまで申し込みをきちんと受け付けてくださるってことですね。
はい、
分かりました。皆さんぜひぜひ申し込んでいただいて、この8月13日土曜日午後1時30分から上映のジョゼと虎と魚たち、場所は高砂市文化保健センター中ホールにてということで、もう老若男女の皆さん、もう本当貴重なお時間、そして貴重な体験させていただくことができると思うので、足を運んでいただきたいなと思います。それでは最後になるんですけれども、金鹿さん、リスナーの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、このね映画、主人公、ジョゼという女の子ですけど、足の悪いね、はい、ちょっと世の中を斜めに見てる女の子なんですね、
うんうん、
でそのジョゼが、まあ、人をこう愛することによって、うん、世界の扉が一つずつ開いていきます、
うん、
で扉を開ける前のこう凄むような気持ちとか、その扉を開けた時の
こう
驚き
とか、
そうですよね、誰しもがやっぱりそういう初めての体験に対していろんな感情があります。喜びもあれば、ね、
うん、
驚きもあった、いろんな感情があると思います、はい、でこの作品をね皆さんでご覧になっていただいてですね、ぜひこの、ジョゼのね冒険というようなものをですね一緒にね楽しんでいただきたいなというふうに思います、
うん、みんなで一緒に冒険してみてください。で真野さん、
はい、
リスナーの皆さんに何か一言お願いいたします。
そうですね、もうあのこの映画本当に楽しい映画です。あとトークショーもあの私の生涯当事者としての これまでの経験とかもお話ししますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。
小野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は8月13日土曜日、高砂市文化保健センター中ホールで行われる映画上映会、ジョゼと虎と魚たちについて、高砂市障害者自立支援協議会金鹿さんとお電話をつなぎまして、真野武さんにお話を伺いました。金鹿さん、真野さん、本当に今日お忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。